こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドクトゥー白沢のアルツハイマー革命ボケた脳がよみがえるは、医学博士白沢拓司がアルツハイマー型認知症の予防と初期段階での対策を、食事と生活習慣の見直しを中心に解説した健康実用書である。米国で注目されたデール・ブレデセン博士のリコード法を参照しつつ、日本の食生活で実行しやすい形に組み替えた神経解毒再生治療を提示する。本書は認知機能低下を単一の原因で説明せず、炎症、栄養状態、有害物質への暴露、睡眠、運動、ストレスなどを重なり合う要素として扱う点に特色がある。ケトン体を意識した食事、積極的に選ぶ食品と控える食品、解毒を意識する野菜、日々の運動や睡眠の整え方までを、図解と献立例を交えて具体化している。ただし、署名や紹介文の強い表現を治療効果の保証と受け取るのではなく、医療的評価と併用すべき生活改善の提案として読むことが重要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、炎症、栄養不足、毒物という複合要因から認知機能低下を捉える本書の出発点は、認知症を加齢だけで決まる現象としてではなく、複数の負担が長期に重なる結果として捉える視点である。著者は主な論点として、炎症、栄養不足、毒物を掲げ、脳を支える環境が損なわれることへの対策を考える。ここで言う炎症は、食生活の乱れや慢性的な生活習慣の問題とも関係する広い概念として扱われる。栄養についても、単にカロリーを満たすことではなく、脳や神経の維持に必要な栄養素を食事からどう確保するかが問われる。さらに、有害物質への配慮を解毒という言葉で示し、日常的な食材選びへつなげている。この枠組みの利点は、物忘れへの不安を一つの食品やサプリメントに委ねず、検討すべき生活上の要因を整理できることにある。一方で、認知症には遺伝的要因、血管性の問題、多疾患、服薬など多様な背景があり、この3分類だけで個人の状態を判断することはできない。本書の枠組みは、診断の代替ではなく、予防的な生活点検のための見取り図として理解するのが妥当である。次に、ケトン体を軸に脳のエネルギー利用を食事から考える。食事編の中心的なキーワードはケトン体である。本書は、糖質に偏りすぎない食べ方を通じてケトン体の生成を意識し、脳のエネルギー利用を支えるという考え方を紹介する認知機能低下を扱う本でありながら、抽象的な栄養論に終わらず、朝食、昼食、夕食をどう組み立てるかという日常の選択へ落とし込もうとする点が特徴である。ケトン体を扱う意義は、食事を空腹を満たすものだけでなく、代謝状態を左右する要素として見ることにある。読者は、主食、タンパク質、脂質、野菜の配分を振り返り、自分の食習慣に改善余地があるかを検討できる。ただし、糖質制限やケトン体の管理は、誰にとっても同じ方法で安全有効とは限らない。糖尿病治療中の人、腎臓、肝臓などに疾患がある人、低栄養が懸念される高齢者は、自己流で極端な食事変更を行うべきではない。本書の価値は、特定の数値達成を競うことより、精製度の高い食品への偏りを見直し、継続可能な食事の質を考える契機にある。さらに、食べるべき食品と避けたい食品を、解毒と炎症抑制の実践へ結びつける。本書は、認知症対策を知識だけで終わらせないために、日々選ぶ食品を積極的に食べたいものと控えたいものに分けて提示する。野菜などを通じた解毒作用を意識する構成は、白沢式の神経解毒再生治療という枠組みを家庭の食卓に翻訳する役割を担う。食品の選択を考える際の要点は、単一の脳に効く食材を探すことではない。多様な野菜、良質なタンパク源、脂質の質を含む食事全体を見直し、過度に加工された食品や糖質中心の食べ方を抑えるという積み重ねの発想にある。本書には1週間の夕食献立例もあり、実行の障壁になりがちな結局、何を作ればよいのかという疑問に答えようとしている。これは一般向け実用書として大きな長所である。ただし、解毒という表現は幅広く使われるため、特定の食品だけで体内の有害物質を除去できると単純化しないことが必要だ。安全性の確立していない民間療法へ進むのではなく、食品の多様性、衛生、適正な栄養摂取という基本を固めるための指針として活用したい。そして、運動、睡眠、ストレス対策を食事と並ぶ脳の生活基盤として扱う。本書は、食事法を主軸に置きながらも、運動、睡眠、そしてご機嫌と表現されるストレスとの付き合い方を脳の若さを支える重要な柱として扱う。運動については、舌を動かすことが脳への刺激にもなるという観点から、認知症対策を特別な脳トレーニングだけに限定しない。睡眠は脳のデトックス時間と位置づけられ、十分で質の良い休息を確保する必要性が強調される。さらに、気分やストレスの管理を含めることで、生活改善を禁止事項の一覧ではなく、 継続可能な暮らしの設計として考えさせる。この包括性は、食事だけを厳格に変えても睡眠不足や運動不足が続けば全体として整いにくいという現実に即している。実践では、急に多量の運動を始めるより歩く機会を増やす、就寝起床時刻を整える、口腔ケアを含む健康管理を習慣化するなど、小さく安全な変更が適している。気分の落ち込み、強いいびき、日中の強い眠気、急速な物忘れがある場合は、生活習慣だけで解決しようとせず、うつ病や睡眠障害を含めて医療機関へ相談する視点も欠かせない。最後に、米国発リコード法を日本人向けの実用プログラムへ翻案した点、本書を同種の認知症予防本から区別する最大の要素は、米国のリコード法をそのまま紹介するのではなく、日本人の食習慣と家庭での実践可能性を意識して再構成した点にある。リコード法は退院士への包括的な介入を重視するプログラムとして知られ、本書はその発想を食事、睡眠、運動、ストレス対策へ配分している。海外由来の健康法は、食材、食文化、医療制度、生活リズムの違いによってそのままでは取り入れにくいことがある。そこで本社は、日本で手に入りやすい食材や夕食券立てといった具体策を示し、読者が日常生活に移しやすい形を目指す。大きな文字、イラスト、図解を多く用いる編集も、本人だけでなく家族が一緒に読み、生活上の変更を話し合うために役立つだろう。ただし、海外プログラムの理念を応用したことと、あらゆる人で認知症を治療できることは同義ではない。認知症の症状がすでにある場合には、原因の鑑別、進行の評価、介護、社会資源の利用を含む専門的支援が必要となる。本書は、標準医療を置き換える手引きではなく、予防と生活改善を具体化する補助線として読むべきである。結論として、本書は、物忘れが気になり始めた中高年、将来の認知症リスクを生活習慣から見直したい人、親世代の食事や暮らしを支えたい家族に向く、また専門書ほど難解ではないため、医療介護の現場で本人や家族と健康行動を話し合う際の入門的な材料にもなり得る。実用面での利点は、炎症、栄養、毒物という著者の整理を起点に、食事、運動、睡眠、ストレスという行動へ視線を移せることだ。特に1週間の献立例を備え、抽象的な予防論を台所での選択に結びつけている点は、一般的な認知症解説書より具体的である。さらに、リコード法の発想を日本人向けに翻案し、図解中心で読みやすく編んだ点にも独自性がある。一方、認知症は原因も経過も多様であり、食事改善だけで治癒や進行停止を約束するものではない。急な記憶障害、日常生活への支障、性格や行動の変化があれば、まず医療機関で評価を受けるべきである。その前提に立てば、本書は過度な期待を抱かせる処方箋ではなく、早い段階から生活全体を点検し、家族と共有できる予防実践書として価値を持つ。ご支援いただける場合は、白沢拓司、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。